本日は旧約聖書の御言葉にダニエル書が与えられました。日曜学校や教会学校で幼い頃から育ってきた方々はおそらく紙芝居やあるいは綺麗な絵のついた聖書の物語などでこのダニエルという預言者のお話を聞いて印象深く記憶している方も多いのではないかと思います。実は来月の教会学校の子どもたちとの全体礼拝でもちょうど教会学校のカリキュラムでダニエルが当たっておりますのでそこでもお話をする予定ですので少しダブってしまいますが、なんといってもダニエルで有名なお話は獅子の洞窟、ライオンの洞に、投げ込まれるというお話であります。でもそれは11月にちょっと譲りまして、今日はもう一つあるんです。ダニエルの仲間の3人の若者たちが、実は、罠に仕掛け、陥れられて、燃え盛る炉に投げ込まれるという物語、お話であります。ある何人かのカルデヤ人、このバビロンの地方ですが、カルデヤ人がユダヤ人を中傷しようと、妬みですね、から中傷しようと罠を仕掛けたわけです。どうしたかと言いますと、王様にですね、角笛や盾ごとなどの音楽が聞こえてきたら、バビロンの金の神に、ひれ伏して拝むように、もしも、その命令に従わずに拝まないならば、燃え盛る炉に投げ込まれることになる。まあ、そういう命令を出すように提案したわけです。王様は、それがユダヤ人を弾圧するための罠だとも知らずに、言われるままに命令を出してしまうわけです。王に仕えていたシャドラク、メシャク、アベドネゴ、というこの三人の若者のユダヤ人はですね、誠の唯一なる全能の神だけを拝み、偶像礼拝はできないと、この命令に従おうとはいたしません。直ちにそれが王に報告され、王はこの三人に問い詰めるわけです。そして三人ははっきりと、私たちは金の像を拝むことはできません。そう断るわけです。王は血相を変えて怒り、炉をいつもの7倍も熱く燃やして、三人をそこに投げ込ませろと命ずるわけであります。炉は激しく燃え上がっていたので、三人を炉に連れて行った男たちさえもその炎に巻かれて焼き殺されてしまうほどであった。まあ、そういうふうに描写されているほどです。三人は、縛られたまま燃える炉の中に落ち込んでいきます。ところが、燃える炉の中で、火は彼らの体を損なわず、髪の毛も焦げてはいなかった。上着も元のままで火の匂いすらなかったと記されているのです。王は、神が御使いを送って彼らを救われたことを知って、この三人の信じる神を褒めたたえ、この神を罵る者は厳しい処罰を受けるという命令を出して、まあ、一件落着。これに続いて、ライオンの、お話が続くわけです。で、こういう、このダニエルをめぐる物語。他にもあるんですね。こう壁に手が現れて、指が現れてですね、こう何か文字を書くとかですね、大きな像が現れて、頭は金でできて、だんだん下に行くに従ってですね、鉄から銅、そして、土になっていくという、そういう像のお話とかですね、いくつかあります。で、こういう話をですね、紙芝居などで、見てまいりますと、本当にこう、忘れられないお話になります。で、本当にダニエル書というのはですね、前半部分にこのような大変、まあ、いわば面白いお話があるわけですが、 しかし実は大人の方々がじゃあダニエル書を読んでみようかと言ってめくってみますと、後半の7章あたりからですね、何やらよくわけのわからない幻がいっぱい出てくるのです。そして北の国と南の国が、ぶつかってああだこうだというふうに、何かこうぼやかした表現で書かれている。よくわかりにくいんですね。で、この不思議な書、実はこのダニエル書というのはですね、旧約聖書で39巻書が収められていて、今私たちのこの聖書ではエゼキエル書の次にダニエル書がありますね。ところが歴史の時代の流れからいくと、一番最後に書かれたのがどうもこのダニエル書のようなんです。で、順番を明確に決めることはとてもできません。あまりにも古すぎて分かりにくいんですが、しかしそれでもです、このダニエル書というのはですね、旧約聖書の中でも一番最後にまとめられた書のようなんです。いつ頃の話なんだろうか。ダニエル書を開けて読んでみますと、バビロンの王ネブカドネザルという王様が出てきます。ああそうか、バビロンという国に滅ぼされた後の時代だったのか。違います。もうちょっと読んでみるとですね、今度はペルシャの王ダレイオスという王様が出てくる。あれあれ、バビロンの時代なのにペルシャの、じゃあこれペルシャの時代の話なのか。実は違うんです。世界史の勉強になってしまいますけども、古代オリエント世界を支配した帝国と言われる大きな国々がありますが、攻防を繰り返しますね。で、バビロンが起こり、実はそんなに長くないんです。続いてくるのがペルシャなんです。ペルシャは意外と長期政権。ところがこのペルシャを潰すのは誰かというと、世界史でお勉強するアレキサンダー大王、名前がちょっと皆さんの記憶にもね、歴史の中で残ってる。アレキサンダー大王、今ギリシャのちょっと北のにあるマケドニアというところの出身で、まあすごい人だったようです。英才教育を受けてですね、そういう特別なリーダーシップを持ってたと思いますが、まさにこう破竹の勢いと言っていいんでしょうか。ものすごい勢いで当時の地中海世界から、古代のオリエント世界、チグリス・ユーフラテス川、そしてさらにチグリス・ユーフラテス川を越えてですね、東へ東へと向かうんです。今のイラン、そして、インドに接するインダス川まで行っちゃうんですね。実は、今のイランの地域というのはかなり標高の高い山々が続いている地域だそうです。そこをですね、強力な軍隊をずっと推し進めて征服していくっていうんです。ところがこのアレキサンダー大王もですね、若くして実は死んでしまいます。そして、跡取りの子供もいなくて、巨大な大帝国ができたと思ったらポーンとこう浮いてしまったわけです。こうきちんとそれを受け継ぐ者がいなかった。そこでこのアレキサンダー大王の将軍たち、部下たちがですね、この広大な領土を分割して分け合ったんです。アレキサンダー大王はギリシャの北のマケドニア出身で、マケドニアとは言いながらも、まあ要するにギリシャ人です。彼の部下たちもいわばこのギリシャの国の将軍です。それがですね、一人はプトレマイオスという人物がエジプトを取りました。セレウコスという人物が今の、シリアからチグリス・ユーフラテス川上流あたりを取りました。リシュマコスとかですね、そういう将軍が4人ぐらいでこう取り合いするんです。しかし、本当に不思議だと思いますが、近現代でも東西の冷戦構造なんてありましたが、この古代オリエント世界でも、東と西の二大帝国で分かれるわけです。東はですね、セレウコス朝という、あんまり聞いたことないですね。セレウコス朝というのは、 で、西はですね、皆さん多分知っている。プトレマイオス朝って言うんです。プトレマイオスの最後の王位についていたのが、あの絶世の美女と言われたクレオパトラでございます。だんだん少し身近になってまいります。この東西のセレウコスとプトレマイオスという国が相争ってですね、皆さんの方から行くと、この北のシリアからですね、時にはこの西のエジプトまで攻め込むわけです。今度はエジプトがやり返す。この行ったり来たりする通り道になる細い通り道の狭間に、実はイスラエルの国があるわけです。お互いに勢力がこう強くなったり弱くなったりして、こう取り合いしているその最中に、いつもそこを両方の軍隊が行き来し、蹂躙される。しかし、このバランスの中で、東西の二大勢力のバランスの中でですね、あるとき、この東側のセレウコスというのがとても強くなったんです。そしてガーッと南にですね、このエジプトに攻め込んでまいりました。で、実際にエジプトを、あの強かったはずのプトレマイオスのエジプトも、慌てて逃げてしまうぐらい大変な勢いだった。その時の王様っていうのがですね、アンティオコス・エピファネスという王様なんです。これがですね、エピファネスっていうのはですね、神の権限という意味なんだそうで、俺は神だって言ってるようなものです。いわば、そのぐらいの、これ自称してるんですよ。自分で言ってるんです。自称エピファネス。俺は神の権限である。神の現れである。そう言って、ものすごい軍隊を引き連れてですね、一気に征服してきたその王様はですね、かつての王様とはちょっと違うものがあったんです。何か。それは、自分たちのギリシャ人のギリシャ文化に対する特別な思い入れでした。その前の王様たちも、この西のプトレマイオス朝にしても、セレウコス朝にしても、他の王朝にしてもそうですけども、征服はしてもですね、その相手方の国の文化とか言語とか宗教とか、まあ、そこそこに認めているんです。一応共通語としてギリシャ語で全部やれという命令は出します。しかし、その征服した民の特に宗教ですね、信仰について強制することは今までなかった。ところが、このアンティオコス・エピファネスという王様はですね、よほど自分たちのギリシャのその文化にですね、まあなんと言うんでしょうか、思い入れというか、自負が強かったというんでしょうか。支配していくそのすべての国々に、自分たちの文化をある意味では押し付けていくわけです。もちろんこのユダヤの国もそうでした。何やったかって。ユダヤ人たちはこの旧約聖書の律法に従って生活しています。安息日をちゃんと守るように。祝祭日をちゃんと守るように。もうそんなのやめろって言うんです。そしてギリシャの神々をですね、例えばゼウスの神を、ね、エルサレム神殿の聖女に像を置いて、でその前で生贄を捧げるんです。しかもその生贄というのは、ユダヤ人にとっては、旧約の律法にとっては、汚れた動物である豚です。ありえない世界なんです。ユダヤ人にとっては。豚をですよ、エルサレム神殿で焼いて生贄にしていく。それから、エルサレムの町にですね、競技場を作るって言うんです。スタジアム。なんだ、スタジアムならいいじゃないか、みんなで楽しめるからって思われるかもしれませんけど、違うんです。ギリシャのスタジアムでどうやってやるか、男性たちは素っ裸で走るんですよ。それをある意味でみんなで楽しむという、極めてある意味では、不道徳なものを秘めているものだったんです。それをですね、どんどん持ち込んでくるわけです。押し付けてきて強制します。で、これにですね、さすがにこのユダヤの人たちは自分たちが神の民であるという、もう一つ彼らなりの自負を持ってますから。 当然これに抵抗していくことになるわけです。そして、ものすごい弾圧と迫害を受けることになりました。ただです。いつの時代でもそのようですが、こういう圧倒的権力を持ってこう押し付けてくるのに対して迎合する者たちがやはりいる。ぺったりとすり寄っていく者たちがいたんです。自分たちのそのアイデンティティだとか誇りだとかそんなものはもう等に捨てて、ギリシャ風の生活、ギリシャ風の、宗教信仰、まあいいでしょう。同じユダヤの国の中でも、一方ではそういう政策に乗って迎合していく者たちもあれば、自分たちはとてもそれには従えないと。逃げていく者もいるし、地下活動として戦う者たちも出てくるわけです。そういう抵抗があればあるほど、このセレウコス朝の弾圧というのは、どんどん厳しく強い弾圧が加えられることになっていったわけです。そういう激しいギリシャ化強制の弾圧の中で、このおそらく旧約聖書の最後の書であるダニエル書がまとめられていくのです。長い苦難の時が過ぎていきました。家族を殺されたり、傷つけられたりして痛み弱るイスラエルの民を、なんとか励まし、信仰に踏みとどまり、忍耐して耐え抜こうと、励ますのが実はこのダニエル書でした。でもそれを直接的にまともにあのアンティオコス・エピファネスに従ってはいけない、あのセレウコス朝に戦おうなんてまともに書こうものならみんな捕まってして殺されてしまいますから。そこで大昔の王様たちの名前を使うわけです。バビロンのネブカドネザル、ペルシャのダレイウス、有名な昔の王様たちの名前を使ってですね。で、実は今のことを一生懸命言いたいんです。みんなを励ましたいんです。ですから、幻のようなものを使って、この弾圧する者たちにわからないようにメッセージを送ろうとした。まあ、それを黙示文学と言ったりいたします。一種の暗号文です。今日のダニエル書の12章の御言葉はその最後の部分になるのです。そこには大天使長ミカエルが守護すると約束されていますが、しかし同時にかつてなかったほどの大きな苦難が続くとも予告されています。実際に多くの者が殺され、地の塵となって眠りにつくことになる。今私たちは、ヨーロッパになだれ込んできているシリアや、あの難民たちの姿を見、そして戦場と化しているところで繰り広げられる虐殺行為を、テレビを通し、インターネットを通して見ることを得ています。おそらくこのダニエルの時代の弾圧と迫害の世界も、多くの者が殺され、そして傷つけられていくその現実があったはずであります。私たちは今、決して遠くない話として、私たちが一緒に生きているこの地球でも起こっていることを、なお繰り返されてあることを思いながら、このダニエル書の今日の言葉を聞きたいと思うのです。殺されて地の塵となって眠りについた者たち。しかしその眠りから覚める時が来るのだ。神の裁きの時だ。最後まで神に忠実だった者たちは、ついに眠りから目覚め、永遠の命に入れられ、大空の光のように輝き、とこしえの星となって輝くと告げられる。 また同時にギリシャの支配者たちの言いなりになって迎合していった者たちは、永遠に続く恥と憎悪の的となるという裁きが告げられるわけであります。しかしダニエルは、終わりの時までこのことを秘めて封印しておくようにと言われています。実は、旧約聖書の中で、ここは他に類を見ないほどに、復活ということについて明確に記されている箇所であります。永遠の命が約束されていると明記されている。激しい弾圧の嵐の中で、次々と家族や身内が親しい者が殺されていくような、本当に考えられないような嵐の中で、希望を持つことができず、飢えて絶望するしかないような状況の中で、復活の希望を告げる。燃える炉に投げ込まれる三人の若者の話にしても、獅子の洞窟に投げ込まれるダニエルの話にしても、実はみんなこの希望を持って頑張れという切実な励ましの言葉であったのです。生きる力がもうなくなってしまうとしか言いようのない。もう希望を持てなくなるような中で、実はこの復活が希望だというのです。この希望が困難の中になお忍耐しながら生き抜いていく力となる。単なる面白いおとぎ話ではなくて、命がけの呼びかけの言葉として聞くときに、私どもそのような激しい弾圧は受けていなくとも、シリアのような激戦の戦場に身を置いていなくとも、生きる気力を奪う悪しき力は、現代に生きるこの私たちの生活の場になおあるのではないか。私たちを捉えようとしてきているのではないでしょうか。そのことを心の中に留めながら、新約聖書のラザロの場面に目を移します。ラザロが死にそうになっている場面で、主イエスはなかなかラザロのもとに行こうとしない。主イエスとラザロとその姉妹マルタとマリアはですね、特に親しい間柄であったと言われている。事実、今日のところで福音書記者もですね、イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたとわざわざ記しているわけです。それなのに、まるでラザロが死ぬのを待つかのようです。いや、そうなんです。主はその時を待っている。動こうとなさらない。そしてついに時が満ちた。もはや命を狙われるような危険な状況になっているのを承知の上で、ラザロがいるユダヤの地に行こうと立ち上がるわけです。弟子たちはどうも勘違いしてたんですね。シエスが立ち上がろうとしないのは、この身に迫ってくる危険のゆえであるのだろうかと。ですから言うんです。ユダヤに行くんですか？命を狙われていて今にもまた石を投げられそうになるのに、それでも先生行くのですかと。しかし、シエスはご自身が光としての使命を果たすべく、時見してこう言われる。私の友、ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行くのだ。やはり弟子たちはまたまたこの種の言葉を勘違いしていく。もう額面通りにしか彼らは聞けない。あ、ラザロは眠っているとおっしゃったから彼はまだ死んでいないんだ。そう思うわけです。それに対して主はあえて言われる。眠っているのではなく、正真正銘にラザロは死んでいると。眠りということが厳然たる死の眠りであることを確認させた上で、死んだラザロを私は起こしに行くというのです。起こすというのは、今日のダニエル書の言葉で言うならば、目覚めさせるということです。それは、復活の目覚め。 この地上の命を終えて死ぬことは眠りにつくことであり、そこにある苦しみをも主も十字架をもって味わって知り、そしてその苦しみの彼方に永遠の命に目覚める復活の時が来る。主イエスというお方がそれをもたらす。そこに聖書の救いがあるのだと告げられていくわけです。それは私たちが希望を持ち得ないような時にもなお希望し、忍耐し、待ち望むことを得させる。目覚めさせ、起こしに行く彼とはまさに、あなたのことであり、君のことだ。ダニエル書にある苦難は、私たちには正直なところ、そんなに激しい苦難を、暴力的な苦難を受けているわけではないのがほとんどでありますから、それに共感することは難しいでしょう。しかし、人に襲いかかる苦難は、民族的な国家的な苦難も、極めて個人的な苦難も、生きる力をそぎ落としていき、希望を失わせ、死の眠りに陥らせようとすることにおいて、本質的に変わらない。私どもの自由を奪い、尊厳を傷つけ、アイデンティティを損なおうとする悪しき勢力を、現代の私たちの生活の場においても見出すことができるのではないだろうか。そして自分をラザロに重ね合わせ、自分の中にある死の眠りに気づかされていくならば、私たちは幸いなのです。なぜならば、主はそのものを愛し、私は彼を起こしに行くという言葉が私たちにも与えられているからです。肉体の苦しみを負うものもあります。人間関係がこじれて思うようにいかない人間関係の苦しみを負って胃に穴が開きそうになっているものもあるでしょう。政治的な圧力による苦しみもあるでしょう。会社や属している団体の中での権力闘争や争いの中に巻き込まれ、もううんざりして何のために自分がそこにいるのかもわからなくなって、虚しさに囚われる苦しみに囚われるものもあるでしょう。またあるものは、言いようのない、言葉になし得ない、どうしようもない虚しさ。心がただただ沈んでいき、うつに、もう本当にうつの底にただ落ちるしかない、その苦しみにもがき、苦しんでいくしかないものもある。それらの苦しみは果てしなく続くとさえ思われてきてしまう。しかし、主なる神は言われる。しかしその苦難の彼方に永遠の命に目覚める時が来ると。常しえに星と輝く時が来るのだ。そのダニエル書の予言の言葉が主イエス・キリストによって実現されていく。あの十字架によって、私たちが苦しむその苦しみを主イエスご自身があの十字架によって共に苦しんで味わってくれている。私たち人間同士では分かりませんよ、残念だけど。一生懸命共感したいと思うけれども。最も近しい家族でさえも分からないことがあるではないか。分かってあげたい。共感したいんだって思いながらもできない、そのやるせない思い、虚しい思い、悔しい思い、それを抱えながら私たちは誰がこの思いを分かってくれるんだ、誰がこの苦しみを本当に分かってくれるんだって、十字架に苦しんだ主イエスです。あの十字架の苦しみの中に私たちのこの苦しみを本当に分かる方がある。そしてその苦しみは、私たちが苦しむその意味が、何の意味もなく、虚しく苦しんでいるのではないんだということを教えてくる。私たちの苦しみが、栄光を表す、神の栄光のためのものとなる。 神の子がそれによって栄光を受けるのだと今日のところで言われているんです。皆さんが今苦しんでいるその苦しみは、わけもなく意味もなく苦しんでいるものじゃない。神の栄光のためだ。神の子がそれによって栄光を受けるんだ。そしてその苦しみを主が知り、そしてその苦しみから目覚めさせてくださる時を与える。罪をすべて許し、常しえの命に目覚めさせてくださる、その時を備えていてくださる。私たちはこの信仰に生きる時に、この苦しみがすぐになくなってくれるかというと、そうではありません。ダニエル書に言われているように、なおその苦しみは続くだろう。しかし、私たちは自分のその信仰に生きる苦しみも意味もなく、ただ虚しく苦しんでいるのではないのだ。この苦しみが神の栄光のために、苦しむ苦しみとせられていくのだ。神の子である主がそれによって栄光を受けることになる。私たちは様々な苦しみ、誰にも言えないような愚かさや情けなさや痛みや苦しみの中に、この言葉を真剣に聞き、これに信頼し、私たちはこの苦しみの中になお歩みを進めます、目覚めの時を目指しますと十字架を仰ぎ、そう告白し立ち上がりたいと願うのです。